8月6日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お日の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは広島平和記念式典について。今日は広島原爆の日であります。それから核に絡んではですね、国連の専門家パネルの中間報告書が出てまいりました。国連安保理の対北朝鮮制裁の履行状況を調べる専門家パネルですが、北朝鮮は核施設を複数回稼働させているということが盛り込まれるようであります。それから新型コロナに関連してアメリカの製薬会社モデルナ社が、世界で感染が広がる新型コロナウイルスのデルタ株への対策として3度目の接種が今年の秋にも必要になりそうだという見解を示したということです。収録しておりますのは8月6日日本時間のお昼3時15分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ91円92銭高、2万7820円4銭で取引を終えました。前日アメリカが株式市場を高値引けということ、そして国内の企業の決算発表で、良好な個別銘柄への物色というのが支えになったということです。上げ幅一時100円を超えましたけれども、新型コロナの感染状況の悪化、この投資家の心理あるいは経済の先行きの見通しというところの、暗い影を落としたということで、日経平均下げる場面もあったと。終値ではやや上げと、いうことになりました。さて今日8月6日は広島原爆の日であります。広島市にあります平和記念公園で、平和記念式典が執り行われました。その中で菅総理大臣が挨拶をしたということですが、中身よりもですね、今日ニュースになっているのは挨拶で読み飛ばしがあったということ、まあ、これをですね各社が、こぞって報じているということになりました。政府は直後に訂正をしまして、総理もその後の記者会見の中でお詫び申し上げると陳謝をしております。まあ、事前に用意した原稿の一部を読み飛ばしたということで、まあ、こういう、総理の挨拶というものは事前に、まあ、原稿が配られたりなんかするパターンもあるということ、まあ、だからこそその違いというものが、すぐに読み飛ばしがあったということで、報じられたということなんですが、公式にはですねこれ総理の、まあ、挨拶でもってそれが正式版ということになると、まあ、今までも手に用が変わったりとかいうことはあって、で、まあ、これに関して何か目くじらを立てるというようなことはなかった。まあ、菅さんに関してはですね、言い間違いいや言い淀みというのが、まあ、特に原稿読みに関しては、まあまああるということが、まあそれが、いちいちですね、揶揄されるように挙げつらわれた過去もあるという中で、今回はこの広島原爆の日、その平和記念式典での挨拶ということで、またゾロ、大きく報じられたようなところがありますが、これ政策に関わるものであるとか、ではないと。いうことであります。言うなればですね、かつての総理大臣が未曽有を未曽有と呼んだとかですね、あるいは云々を伝々と呼んだとかですね、まあそういうこう本質論とは関係のないところでの揶揄というものを、まあこれをですね、例えばコメディアン芸人さんがですね、総理こんなこと言ってるぜって言って笑い飛ばすと、いう分にはこれがネタになるということで、まあいいと思うんですけれども、ここからですね、まあ報道各社がこぞって、社会面等々で報じ、そして、総理の資質がみたいなことをですね、大冗談から評論家のような人たちが、肯定するということがですね、これ果たして建設的かどうかというか、こういうことをやってるから、原稿をただ読むだけというような会見が横行すると。で、それに対してまたマッチポンプのようにですね、気持ちが入ってないだとか説得力がないというふうに批判をすると。これを批判のための批判と呼ばずに何と呼ぼうかというですね、非常に、この、気持ち悪さと言いますか、感じの悪さと言いますか、卑劣さを感じるところであります。そもそもがですね、先の大戦、そこで亡くなられた方々の、 御霊に対して哀悼の意を捧げるという、厳粛な式典であってですね、でその、論旨の部分というのは、事前にその原稿が配られる等々、あるいは一部読み飛ばしがあったとしてもですね、全体の言わんとするがことというものは、伝わるのではないかと思います。今回読み飛ばしたところはですね、我が国は核兵器の非人道性をどの国よりもよく理解する唯一の戦争被爆国であり、核兵器のない世界の実現に向けた努力を着実に積み重ねていくことが重要だというような下りを読み飛ばしたということなんですが、おそらくその前段だろうというところはですね、ところではですね、76年前一発の原子爆弾がで、十数万とも言われる尊い命が奪われ、広島は一瞬にして焦土と化しました。市民の努力で見事に復興を遂げた美しい街を前にしたとき、現在の試練を乗り越える決意を新たにし、平和の尊さに思いをいたしますと。そして講談では、広島長崎が繰り返してはならない、核軍縮の進め方をめぐっては各国の立場に隔たりがあります。このような状況の中で核軍縮を進めていくためには、さまざまな国々の間を橋渡ししながら、現実的な取り組みを粘り強く進めていく必要がありますと、いうふうに、言っています。そして被爆の実相を伝える取り組みを積極的に行います。高齢化が進む被爆者の方々に寄り添い、総合的な援護施策を推進しますと、黒い雨訴訟についても言及があるということであります。論旨として何かですね、政策の転換であったりとか、その見解の変更というものがあれば、これは大きなニュースであって、そしてその真意、政権としての真意というものを正さなくてはいけないというようなことですが、たとえこの今申し上げたところを読み飛ばしたとしても、核兵器のない世界の実現に対して、努力をしていく、そしてその具体的な話として、さまざまな国々の間を橋渡しながら現実的な取り組みを粘り強く進めていくという、従来の立場に変わりはないとこういうことはここからも読み取れると、たとえ一節を読み飛ばしたとしてもですね、それは読み取れるということなんだろうというふうに思います。私もですね、その総理の一連の記者会見であるとか、あるいは演説において、ちょっと原稿に目を落としてですね、読みがちで、そしてその分説得力が欠けていたりとか、ご自身の信念というような部分が表に出ないことを歯がゆく思っておりましたが、さあさりながらですね、こういう上げづらいの報道がある中で、総理が守りに入ると、しかも支持率が下がってきている、さらには党内基盤もあまり強くない、そういう中でですね、リーダーシップを発揮すれば発揮したで足を引っ張られ、こうして揶揄され、笑い物にされるという非常に不健全で、そしてこんなものを子供に見せられるのかと、76年前に亡くなった御霊に対して日本国はこんな卑劣な国になり下がってしまったのかということを思わざるを得ないという、本当に何か残念な報道がまた続いているなということを新たにいたします。もちろんですね、政権の説明の能力のなさであるとか、あるいはそれをですね、総理の、そのスポークスマンとしての、あり方において、それは、ご自身の資質等々もありますから、苦手であることは間違いないと思います。これをフォローするような官房長官なり、官房副長官なり、スポークスマンとしての役割であるとか、あるいは周りの官僚であるとか、そういうところがですね、あるいはワクチンに関しては西村大臣なのか河野大臣なのか、周りの人たちが、汗をかくというようなことなしにですね、何か遠巻きにせさら笑うというようなことだけをやるということの理不尽さであったりとか、卑怯さであったりとか、何か全体としての醜悪さが際立つ、それはメディアも同じですけれども、非常に思うところであって、私は悲しさすら覚えるということであります。このあと9日には長崎の原爆日があり、そして8月15日、終戦の日を迎えるという、一連のですね、越し方を考え、そして行く末、先の大戦の教訓を胸にしながら日本をどう守るのかと、我が国国民と国土と、生命と財産、繁栄、こういったものをどうやって守っていくのかというあたりをですね、議論する きっかけとなる月であって、きっかけとなる日であるということのはずであります。それこそが過ちを二度と繰り返しませぬからという、あの石碑の言わんとすることなんではないかと私は思うんですが、それをですね、党派の何か自分たちの主張を貫徹せんがための政局の具にする、政争の具にするであるとか、あるいはとにかくこの政権を批判することがありきというですね、この姿勢というものの浅ましさを非常に思うところでありますし、メディアも大いに反省しなければならないと。そもそも論としてですね、一国を代表するリーダーに対してその発言の中身の是非で論争するのは大いにありだと思いますけれども、言い間違いであるとかで揶揄し、資質を疑うとまでこき下ろすということが、果たして尊敬に足る行いなのかということを思いたい。私はその批判だけはしたくないと思うところであります。そしてその核被爆国である戦争によって、核を落とされた、被爆国である我が国の周りの安全保障というのを考えると、決して環境が良くなっているということは言えない。それがですね、国連安全保障理事会で、対北朝鮮制裁の履行状況を調べる、専門家パネルの調べというものでも明らかになっております。9月にも公表する中間報告書の全容が明らかになってまいりました。2020年の12月から21年の2月ですから、去年の12月から今年の2月にかけて、ご多分に漏れずですね、日本もそして北朝鮮の中でも、公式には北朝鮮の中ではコロナウイルスないとされていますけれども、ただはコロナウイルス化であるということは間違いない。その中でも、北朝鮮はニョンビョンの核施設を複数回稼働したという、これ信頼に足る証拠があり、そして国連の制裁委員会の専門家パネルの中で、これを位置づけた、結論づけたということであります。新型コロナが国内でも蔓延する中で、その北朝鮮の国民に対して手を差し伸べる代わりに、核開発を行っているという独裁者の所業というものが非常に色濃くわかるというものでありますし、また諸説ありますが、一説にはこの北朝鮮はすでに、核弾頭を30発から40発ぐらい持っているのではないか、そして核弾頭を運ぶミサイルというものも多種にわたり、そのミサイルは日本列島は、ほぼ射程に収めるものも当然持っているということが、分かっている中であります。その核ミサイルを持っているという国が中国、ロシア、さらに北朝鮮と日本の周りを取り囲んでおります。この向けられているミサイルというものを撃たせないようにするにはどうすべきなのか。もちろんですね、核兵器禁止条約というものがこの世界にはあって、その核廃絶という理想に向けて一生懸命頑張っていらっしゃる方もいるし、その理想というものは決して捨ててはならない崇高な理想であるということは私も思うところでありますが、他方今まさに刃を、切っ先をこちらに向けているという国が複数あるという中で、我々だけが完全な武装解除をするということで果たしてこの国の安全は守れるのか、そこの部分を腹を割ってというかですね、きちっとテーブルの上に乗せて考えなければいけないということであります。燃えるような理想を求める魂は重要です。ただしそこには冷静な頭脳というものもなければ、この国の安全といいますか世界の平和は保たれないという、残念ながらですね、冷徹な現実、そして、人間というものの愚かさというものもあるのではないかということも思うところであります。それからですね、新型コロナに関してですが、 世界で感染が広がっております変異株デルタ株の対策としてですね、3度目の接種が今年の秋にも必要になりそうだという見解をアメリカモデルナ社が示しました。発症を防ぐ効果というものは2回目の接種から6ヶ月経っても 90% 以上という高いレベルを維持してはいるんですが、時間とともにデルタ株などの変異株に対する抗体の力が衰えていくことなどを理由としているということです。現地5日にですね、4、6月期の決算を発表して、その中で明らかにしたということなんですが、で、この3度目の接種、まあ、ブースター接種なんて言い方もしますけれども、これは現在使われているワクチンの量を半分に減らしたものを追加接種用に使うということが有力だということであります。まあ、詳しいデータに関しては後日発表するということでありますが、この3度目の接種に関してはヨーロッパなどで検討が進んでいるということです。またイスラエルは3度目の接種をやろうということを決めています。でさらにアメリカは FDA 食品医薬品局が9月初旬までに3度目の接種に関する戦略をまとめる予定だというふうにアメリカのウォールストリートジャーナルが報じてもいるということであります。で日本政府は7月にモデルナとの5000万回分の追加供給契約を結んだということですが、これは早ければ来年の初頭にも供給されると。まあ、ただですね、これアメリカやイスラエル、それからヨーロッパ諸国のように、接種が早めに始まった国に関して今年の秋と言ってますから、日本に関しては、まあ、そこからだいたい 2,3 ヶ月の遅れをもって、接種がスタートしているということを考えると、そして一番最初に接種したのは、ファイザー製であったということで、まあ、モデルナ製の接種は、職域であったりとか、まあ、6月頃からということを、まあ、合わせて考えるとですね、来年初頭に5000万回分が、来れば、まあ、その分ですね、ブースターにもちょうど間に合うという形にもなろうかと思います。でこの5000万回分をどう勘定するかというのもありますが、その決算発表で言われたようにですね、今まで使われていた量の半量で済むということであると、まあ、現行5000万回分と考えると1億回分というふうになって、まあ、そうするとほぼ国民全員に近い形で、接種ができるということにもなると。まあ、この3回目の接種であるとか、あるいは今後はですね、インフルエンザワクチンと同じように毎年打つ形になるのかどうなのかと、まあ、その辺もこれから先ということにはなりますが、ただですね、他方、まあ、これだけ PCR 陽性者の数が増えていて、そして医療の逼迫等々が言われている中で、巧妙を見出すとするとですね、滑り込みでワクチンの接種がほぼ完了した65歳以上の高齢者に関しては、ほとんど重症者が出ていないというのは、これはかなり救いの部分なんではないかと思います。まあ、数え方にもよるというところですけれども、まあ、東京の例で挙げると、今ワクチンを接種した上で、重症化しているという人は、2人ないし3人ぐらいだというようなデータも出ているようであります。まあ、そしてその接種をしたけれどもという方々は、まあ、それぞれにリスク要因というものがかなりあってということなども考えるとですね、ワクチンの有用性というのは、まあ、揺るぎはないんだろうと思います。そして今、4、50代の、重症化というのが非常に危惧されておりますが、これも、ワクチンの接種が65歳あるいは60代までは、まあ、ある程度進んでいるけれども、現役世代に対してまだまだ進んでいない。まあ、それは自治体によってもばらつきがあると、場合によってはまだ接種券が来ていないような自治体もあるというふうにも報道されているということなども要因として考えられるのではないかというところであります。まあ、そうするとその自治体間の差であるとか努力というものと、まあ、いい加減に国がリーダーシップを取ってやっていくべきなんではないかという議論であるとかですね、まあ、この感染症に関しては基本的に都道府県あるいは市区町村単位でやるということになっていて、まあ、上位下達の形ではなかったりとかするその部分というのも、まあ、おいおいと、まあ、今この危機に際して見直すということは、やりづらいかもしれませんが、きちっとそういうことも書き留めておき覚えておいて、少し落ち着いた時にはきちんと検討すべきいいことなんではないかと思います。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。